内ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は横山さんに来ていただきました。では横山さん、早速自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、しっぽの横山と申します。私は全国の市や区や駅ごとに作っている地域アプリを、地方創生アプリを作っている会社をやっております。ぜひよろしくお願いいたします。本日よろしくお願いします、
はい、では本日よろしくお願いします。では、はい、横山さん、早速ですけども、はい、地方創生アプリではどういうもんなんでしょうか。
はい、簡単に言いますと、今でしたら、何か地方で物事を探すときに、何かネット検索すると思うんですけど、それって検索すると結局リクルートさんとか、食べログさんとか、いわゆる東京の資本のポータルサイトに行き着いてしまうと思うんですけど、そもそも東京からは来ない、地域の人しか来ないっていうようなお店さんばかりが地方に並んでますので、そこを活性化するために、地域ごとにアプリを作り変えて、なんとか市、なんとか市、なんとか町、なんとか駅っていう形の単位でアプリを作って、その中で、スーパーアプリ化して、お店の情報に関わらず、例えば回覧板、電子回覧板、災害情報、学校の連絡網、とかも、もろもろ、地域通貨とか、商品券とかまで、全部がこのアプリで一気通貫してできるようなアプリを作って、地域の人がこのアプリを、地域過ごすときに使ってもらうっていうような、オールインワンになってアプリっていう感じのイメージです。
ということは、地域ごとに、いろん、地域ごとにアプリを作っていってるというイメージですかね。
そうですね。地域ごとです。市ごととかが多いです。大阪市内とかだったら区に分かれるんですけども、基本的には市か区か町っていう感じです。
じゃあ、そこのアプリに登録されている方って、実際どんな方が多いですか？
登録されてる方、ユーザーですか、それと
ユーザーさんですね。ユーザーさん、
ユーザーはもう本当に地域の住民です。
なら、例えば実は、横山さんと知り合ってから、はい、京橋、大阪の京橋で飲んでた時に、
はい、
地域アプリが出てたんですね。それが多分横山さんの会社のやつじゃないかなと思って連絡させてもらった。どうでした？
あ、そうです、そうです。あれ、うちのやつですね。
ですよね。
僕らがアプリを下ろしてるんですけど、その京橋の方が京橋のために、そういう地域の活性化アプリみたいな形でやってるって感じです。
僕、たまたま、その日、京橋の立ち飲みの柿屋さんで飲んでたんですけど、
はい。
横見たらポスター貼ってあって。
そうですか。
これかと思って。で、それを撮らせてもらって、やらせてもらったんで、
はい。
じゃあ、こういった、この地域アプリをやるときっていうのは、まずはその地域の代表者さんみたいなのが必要なんですか？
そうなんですよ。例えば、私は神戸なので、神戸の人間が京橋でやろうとか、堺でやろうと言っても、なんであなたがやるのってなってくると思いますので、それを、京橋に携わっている方、関係者の方が京橋アプリやることによって、自治体さんも含め、住民も、地域の企業さん、お店さんも賛同してくれるんじゃないかなっていうモデルに。
そういうことなんですね。例えば、今地域でね、こういうことやってみたいっていうことであれば、まずは代表者さんを探すっていう。
それで言いますと、地域の代表者さんがやるパターンもあれば、自治体さんが先行して入れるパターンもあるんですね。
おー、ほうほうほうほう。
市役所としても、これ電子回覧板で使えますとか、認知症のことは探せますとか、いろんな機能があるんですよ。実際持ってないような、欲しい機能がこのアプリに網羅されているので、自治体さんが先行して導入して、あとは民間的なことを、例えば地域の商工会議さん、所さんが運営するとか、地域の企業さんが運営するということとかができるので、会社とは限らないですね。でもやっぱ会社が多いです。
なんか、そうなってくると、そのアプリ自体に、いろんなサービスが入ってるって感じですか？
そうなんですよ。僕ら三方よしをテーマにしてるので、 大体だったら、その広告の飲食店アプリだったら飲食の広告だけを出してるじゃないですか。
はい、はい。
そうすると、ちょっと広告の匂いがするので、僕たちは市民アプリっていうことを重点的に置いてるので、自治体さんがやりたい市民とつながりたい DX のこと。で、お店さんが出したいことと、あと企業が出したいこと。市民が、欲しい情報みたいなものを全部三方よしで取りまとめてる感じなんですよ。
担保、市民も、企業さんも、行政区もっていう感じですかね。
そうですね。例えばですけど、今それをやろうとしてたのが LINE さんで、LINE の公式 LINE をやっていたんですけれども、で、めちゃくちゃみんなが使ってるからいいんですけど、プライベート感が強いので、自治体さんから連絡があると、ちょっと、ブロックしてしまうという傾向がありまして、で、囲い込みができなくなってきたんですね。で、お店さんも、1年前ぐらいだったらいろんな店で LINE アット登録してくださってよかったと思うんです。最近減ってると思う。
最近減りましたね、やっぱり。
なぜ減ったかというと、結果ブロックされるから意味がないってなってるんですよ。
そうですよね。ブロックすぐできますもんね。
そうなんですよ。というのが、別に LINE が悪いわけでも、お店が悪いわけでも全くなくて、LINE というプライベートの空間に入り込んでしまったっていう、やる場所が悪かったっていうことなんです。ここはやってみないと気づかなかったので、やったんですけども、そこで自治体さんとか、もうお店も LINE で囲い込みするのはちょっと難しいよねってなってる時に、僕らのようなちょうど良い距離感の、それ全国版のアプリだったらちょっと遠い気がするんですけど、私のことだけやってるアプリとかってなってくるので、まあそれだったら、あ、京橋毎日いるし、それだと撮ってみようかなっていう距離感になると。ちょっと住み分けた存在っていうところを狙ってます。
そうですね。LINE の、LINE アットでやったときに、個人の LINE の中に急にお店の LINE が入ってくるっていうのは、違和感ありますからね。
そうなんですよ。それが今の僕らが、クローズアップ、よく人気があるポイントなんですね。遠からずっていうところもあると思うんですよ。地域名入ってるので。
そういうことか。今のはすごい納得しました。僕らもね、お店、最近ね、お店って、何？ LINE で注文するとこ、
はい、ありますね。はい。
多くなってきてて、ね、なんか、まあ、なんか登録せんと注文できひんみたいなんで、結局、お店の情報は流れてくるみたいなのが、まあ、めんどくさいなってやっぱ思ったりするので、
そうですよね。なんかあれ引っ掛けてますよね。あれお店の都合を押し付けてる感じが僕はするんですよね。
そうなんですよ。
で、LINE だとお店の都合を押し付けていって、それをユーザーのことは考えられてないんじゃないかなと。それ、なぜこんなことが思うかというと、飲食店を心斎橋で22年ぐらい経営してたんですよ。そこでも僕ら徹底的にユーザー目線っていうのを考えて、結構飲食店でも大阪府内のホットペッパー PV ランキング全、1位とか取ってたんですよね。1位とか2位とか。それぐらい、僕らお客さんのことを考えた、しつらいみたいなのを結構してたので、で、こういうのでちょっと良くないよねっていうのを、こうやったらこっちが楽だけどっていうのを選びがちなんですけど、やっぱ楽したらダメなんですよね。っていうのが僕らが考えてることです。っていうので、アプリ自体も飲食店やってた僕の目線であり、美容もやってたり、習い事も経営してたんで、それで、こういうのがあったらいいなと。で、しかも、ユーザーもいいんじゃないかっていうことで考えられてるので、IT のシステム会社目線だけではないんですね。
そうなんですね。今の確かにそれを聞いてると、特に僕ら IT いまいちよくわかんないです。説明を受けなくてもピンとこないなと思うんですけど、横山さんとお話しさせてもらうと、あ、そういうのを複数つなぐ、まあ、首都のハブみたいなイメージなんだなって思いながら聞いてたので、
もうハブですね。あとは僕ら検索するときとかも平等に考えてまして、結局検索した順番って絶対出てくるじゃないですか。
出てきます。
なると結局1番のところと10番のところってなんか不平等な感じしないですか。
わかりますね。いつ
そ
も
れ、
一番は一番みたいな感じですもんね。
そうなんですよ。そうする、それってもうしょうがなくなってるじゃないですか。で、僕
なって
らは
ます
そこを
ね。
諦めていなくてですね、僕らのやつで検索すると、まず2つ検索エンジンがありまして、1つが今いる場所から距離順に並ぶんです。ペットの事業所が近い順番。それだといる場所によって順番が変わると。で、もう1つが、AI 検索エンジンというのも特許申請中なんですけども、例えば、ガラスが割れましたって写真も入れれるんですね。こんな感じで割れました。今日すぐ来れるところないですかっていうと、 地域にあるガラス屋さんが10社あったら、10社に、その AI が全部連絡でプッシュ通知で、そこの店の担当者にバーンって画面出すんですよ。まあ、ガラスの写真見て、あ、これうちの会社と不得意だなってなったら、もう避けてもらって、あ、このガラスうち得意だなって、もうで、しかも今日だったらすぐ行けるぞってなると、パッとタッチしたらその人とチャットができるんですよ。相手はまだニックネームで正体わからないんですよ。そこに対して連絡をして、うちだったらいけますよって言うと、そうなんですねって、あ、うち5000円ですよって言って、隣の店がまた言ってきて、うち8000円ですよとか言って、それを見ながら、あ、ならここにしようっていうのを決めて予約確定ってボタンを押したら、そう選択できる。そういう、それだったら、今までだったらガラススペース、例えば僕ら神戸ってやると、
はいはい、
2番手の1番のとこばっかり連絡行ってるのが、1位からその10位が全部並列で並んで、誰か同じ瞬間に連絡ができるんですよ。用意スタートが一緒なんです。
うん、うん、うん、うん。
そこも平等だよねっていうのを僕らやってる。
そうですね。平等やし、顧客側から、顧客側にとっても、親切だし、フラットに見れるのはありがたいです。
そうなんですよ。で、そこでこのアプリをやっぱり使うためには、なかなかアプリってアクティブユーザーにならないとかいろいろ問題があるじゃないですか。
ありますね。
そこで僕らは地域のファンクラブっていうのを作ってまして、例えば僕ら神戸だったら神戸ファンパスポートっていうのを作って、ファンクラブ500円入ってもらうんですよ、ユーザーに。ファンクラブ500円入ってもらったら何がもらえるかっていうと、地域のお店さんは広告で払ってないんで、その分、広告代払ってなくて来るんだったら、この人500円引いてあげれるよとか、この人引いてあげれるよっていう世界観が生まれるんですよ。それこそ、ホットペッパービューティーさんに月70万とか、食べるにも5万円、プラスホットペッパーに10万円とかいろいろ払ってるので、で、そこが全部上限で決めれるので、そこを還元するんだったら、ここのアプリに入れるんですね。そうすると、ユーザーを500円払うといろんなところで最安値の優待が受けるようになるんです。で、ユーザーも500円払ってるので、せっかくだからこのアプリ使い倒したろってなると思うんですよね。これって、皆さんが今経験してる、どこで言うと、Amazon プライムさんとか、コストコさんって会員になってるじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
竹下さんのコストコさんの会員になってます。
コストコよりも Amazon ユーザーですね。
Amazon ユーザー
です。Amazon ユーザーですね。
コストコやったことあります？
コストコやったことあります。
で、あの時って、入ってる時ってなんかそわそわするというか、なんかいっぱい行かないと元取れないんじゃないかなみたいな感じになって、なんかちょっと、支配されるんですね。
うん。
あれの感覚をこの地域で持ってこようとしてるんですよ。
うん、うん、うん。
500円払ってるからもっと地域で使おうってなると、まあ、神戸の課題が大阪に流出してることなんですね。
そういうことですね。
そういう働くこともやってるんですけど、せっかく神戸ファンクラブになったから、もう今日のご飯神戸の市内で行こうよ、みたいな形になると、神戸のお金が落ちるんです、
うん。
それを自発的にやってもらおうと、今までは広告をやって、どんなサイトでもどんどん広告出して、もう目に、入れていくんですけど、それしても効果がないので、自分で選択してもらおうと。で、さらに、社会課題である、フードロスとかが毎日出るじゃないですか、パン屋さん。
あります。
あれを表立って6時になったら閉店セールしますってやると、その時間ばっかり来て、値崩れしてしまうので、この有料の500円ファンクラブの人だけに、通知を出して買ってもらうんです。フードロスファン。そうすると、お店のブランド価値が下がらずにこれも出せるっていうのも、で、この内容が実はデジタル大臣賞をいただきまして、で、シングルマザーとか生活保護の方にも、そのフードロスマッチングっていう仕組みをマイナポータル使ってやるっていうのをやりました。
おー、そういうことですね。マイナポータル使って、限定的に情報も配信しながら、必要なとこに必要な情報をっていうイメージですね。
そうですね。マイナポータルで言うとですね、シングルマザーと生活保護の方をペットかざしてなると、先ほどの500円パスポートのファンクラブが無料になるんですよ。
うん、はいはいはい。ああ、そういうことなんですね。うんうんうん。
そういうことは、まあ、フードロスと、やっぱり困窮家庭の方ってマッチングがいいんですけど、なかなかマッチングしなかった理由が、証明書を見せなければならなかったからなんですよ、今までは。は
い、そうですね、う
ん。例えば、パン屋さんに行って私生活保護なんですっていう見せたくないじゃないですか。
うん。
それでマッチングしなかったんですけど、僕たちの場合は、僕たちのアプリをかざすと、そのまま500円会員証に切り替えてくれるんですよ。
うんうんうん。
そうすると、パン屋さんの店に行った時、あ、地域の VIP 会員の方なんですねって扱いしてくれるので、
うんうんうん、
ドロス買ってくれてありがとうって言われる、ありがとうって言われる立場になるんですよ。
うんうんうん。
だそういうことをマイナポータルを使って変えていくっていうこともやってます。
そっか。今のも三方よしですよね。 マイナポータル、お店、シングルさんであったり、生活保護の方も、いい思いをしてできて、活動できるということですよね。
そうなんですよ。全員いいんですよ。
うん、うん。そうか、そうか。あれですね。だから、横山さんのやっている活動、まあ、お仕事のことは、基本三方よし、まあ、立場がいろいろあったとしても、三方よしをベースに、サービスを組んでいるっていう感じですか？
そうですね。もう本当にいろんな人の目線で考えてるという感じ。一方通行にならないように。ですので、結構考えて考えて、こうやりたいけど、でも相手がどう思うんだろうっていうのを常に比べながら、私たち、この二方向だったらいいけど、三方目のここはどうだろうっていうのとか、とか世間的にどうだろうとか、社会的にどうだろうとか、子供たちはどう思うだろう、高齢者はどう思うだろうとか、そういうようなことをずっと考えてやってます。
今この話ずっと聞いてて、この一つのことを何方向から見るっていう考え方は何かの経験から来てるんですか？
そうですね。やっぱりその大手さんには勝てないので、資本力では。で、僕らがやれることって、その人たちの立場になって物事を作ることしか勝てる方法がないと思ったんですよ。で言ったら、大手さんは、やっぱり、その町場のお店の経営もしたことないけども、グルメサイトを経営してるわけなんですよ。
うん、
そこの立場になれるのって、僕ら現場を経験した人たちだけかなと思っているので、まあ、そこを徹底的にやらないと、やっぱり、ファンが、僕らのアプリのファン自体も増えていかないと思ったんですよね。
ほな、やっぱり今まで、お店やったりだとか、美容師さんとかいろいろやった経験が今につながっているっていうことですか？
そうですね。本当にそれがつながってると思ってます。
わかりました。じゃあ、今ね、この、アプリのお仕事されていく中で、5年後、はい、どんな風なお仕事してますか？
5 年後ですか？
5年後、どんな感じですか？
そうですね。このアプリが広がって、今、52地域決まってるので、来年には100地域に行きたいと思ってまして、まあ、そうなってくると、将来的にはやっぱりこのアプリを地方創生本当にするための上場するしかないんですよ、僕らとしては。金融で得るしかないので、まあ、4年後には上場していて、5年後はもう仕事をせずに、まあ、これちょっと言ったらいろんな人怒られるんですけど、海外で悠々自適にやっておきたいなと思いますけど。
おー、5年後は海外でっていうことね。
ずっと仕事したいと全く思ってないんですよ。将来60歳までとか。うん、やっぱり、その、元気なうちに、自分のやりたいことやりたいなと思ってます。
わかりました。じゃあ、そのね、5年後、そう、今言ってはった、やりたいことをやりたい、悠々自適な生活を、早く実現するためには何が必要ですか？
今、誰よりも仕事をすることだと思います。誰よりも頭を働かすことで、日本中の誰よりも努力する必要があると思ってます。
おー、すごいですね。そこまで言い切れるのが、なかなか。
いやー。そうなんですよ。やっぱ IT サービスとかって先読みするとか、行動力とか、技術力とかがやっぱり問われるので、結局、負けてはダメなので、自分たちがやるためには、もう誰よりも先を行くしかないですよね。でも、先を行きすぎてもダメなんですよ。ちょっと、半歩前ぐらいの、半歩先ぐらいのことやらないとダメですので、背中が見えてるぐらいで、ちゃんと引っ張っていくようなことをやっていかないと、実現はできないかなと思いますね。
そうか。若干僕ら、まあ、いろんな仕事もして、いろんな方と話もするんですけど、IT の人と話するのが、結構苦手なんですね。
あ、そうですか。
実を言うと、ちょっと遠いんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
もうちょっと戻ってきてっていう、その半歩先じゃない、一歩ぐらい、一歩半ぐらい先で、あ、そんなすごいことなんだっていうふうに若干ガードが降りちゃうから。
はい。
ちょっと遠いわっていうふうに感じること多いですね。
あ、そうですか。うん。そうなんですよ。で、それがやっぱり良くないんですよ。僕、15年前ぐらいが IT やってるんですけど、最初はもう、5歩ぐらい先のことばっかりやってたんですよ。
うん、うん、うん。
それこそメルカリさんとかが出る、メルカリさん7年前ぐらいにメルカリのサービス考えてたりとか。
はいはいはい。
当たり前になってるサービスも僕らの企画でも全部出てたんですよ。
うん、うん、うん。
まあ、ようやく出てきたんですよ。15年後に。
うん、うん、うん。
いっぱいありまして。
うん、うん。
で、やっぱりその時に感じたのが、やっぱり半歩先ぐらいの、ちゃんと、わかる範囲のことを IT の会社としてやらないと、例えば今メタバースとかいろいろ言われてますけど、はい、VR とかもずっと言われてましたけど、まあ、結局ちょっと浸透しないじゃないですか。
はい。
そういうふうになってしまうんですよね。 なので、やっぱりニュースとか話題性にはいいんですけど、結局は、やっぱり、ちゃんと相手目線で考えてあげないと、使う方のユーザー目線で考えてあげないと、やっぱ浸透はしていかないんじゃないかなと思ってます。
そして僕はメタバースも VR も体験はしました。いろいろね。僕好きになって体験する。一応やってみようってやってみました。もうわからへん。これで何ができるか何がしたいかがわからへんと思って、だんだんその世界が離れていく感じがします。
そうですね。いや、もう普通の人は皆さんチャット GPT とかあれこれってみんなやるんですけど、別にみんなが体験できることに僕はまた興味がないんですよね。それって今追いついてきたことなんで、半歩って考えたら今誰もやってないことやらないとダメなんですよ。だから今やってることとかみんなが考えてるところにいたらダメだと思ってるんですよ。ちょっと考えて、誰よりも考えて行動していかなければそういうのが見つからない。
誰よりも、その距離感が大事なんですね。先のことも見てるけれども、遠くへ行かない、この0.5っていうのはすごく、僕は安心することですね。
そうです
あ、
ね。
近くにいてる、見えてるわっていうところぐらい。
そうなんです。そこじゃないと、全然良くなくてですね。やっぱ、流行り物も僕も全く興味がないんですよ。みんながやってることに対して、もう小さな頃から全く興味がなくて、自分しかやってないことばっかり探してました。
で、今回お話しする前に、たまたま作ってたアプリに知り合って、これかと。だからこそもう今日めっちゃ聞きたいと思って、ずっと
本当
待っ
です
てた。
か？
今日待てた。い
ありがとうございます。
や、こんなアプリなんやなと思って、実体験したんで、
そうですね。
あ、これは面白いなってすごく感じましたね。
そうです。京橋のそれこそバルイベントに行った人が、これは面白いということで、たまたま鹿児島の方が来て、それを使って、それで連絡がホームページ経由でありまして、ちょっとお話、自分どこの鹿児島でやりたいんですって連絡を出しました。
でもなんかほんまに書き、あ、こんなんなんやなっていう。さすがに、触れてみるとすごい、あ、いいよねってすごく感じましたね。
そうですね。あれはバルイベントだけで使って
で
た
す
ん
よ
で
ね。
すけど、通常はもういろんなことが使えるので、もう高齢者の方から子供の見守るとか全部できるので、まだそこもなかなか伝えきれないので、それもちょっとずつだと思ってます。なんか全部分かってくださいと僕らは思ってないですし、何かあった時に僕らがいるよっていう形のぐらいの、この中であったんだ、こんな機能みたいな。iPhone を皆使いこなせないじゃないですか、iPhone
そ
み
うで
たいな。
すね。だいたいみんな、僕で使え、僕も好きで使ってても多分更新するたびにどんどん使える率は下がってるやんと思います。
そうなんですよ。結局そうなってくるので、その時に自分の使いたい機能、自分の課題に合わせた機能が、もうその中に入っているっていう状態にしておきたいんですよね。
このね、iPhone の中に、あ、こんな機能を使えたんだっていう感じですよね。
そうです。それをこの地域課題、これでできたんだっていうのを、僕ら地域課題にもばっかりクローズアップしてるので、自治体さんから課題聞いた、それをまた開発するんですよ。で、から課題聞いたら、それを開発すると。で、それをもう延
やってますね。
はい。
わかりました。実は僕、知り合いのね、伊勢、三重県の紀北町で町おこしをやってるメンバーたちがいてるんですよね。
なるほ
そ
ど。
の頃はもう自分たちで、砂ビーチの管理をやったりだとか、宿舎の管理をやったりだとか、今後民宿も自分たちでやっていこうとかっていうような活動をしてる人たちが、過去からがいてるんで、その頃にもこの話をやっぱ聞いてほしいなと思ってて。それも、横山さんね、この収録聞いてからちょっとプラン考えようねと僕思ってて。
ぜひ
そ
ぜ
の
ひ。
時はもうぜひ一緒に考えてもらえたらなと思ってて。
もう今、ちょうど町とか、大きな中核都市よりは、町の方が皆さん反応がいいですよ。なんかやっぱり、皆さんの顔が見えてるんですよ、小さなところ。あの人喜んでくれるなとかっていう距離感なんですけど、でも大きな自治体さんとか企業さんって大きいともう何十万人もいると顔が見え、わからないんですよね。だからなんとなく形だけ整えるんですけど、なんか結局市民に届いてないみたいなことが多い。
そうですね。人口もどんどん減っている地域なので、みんな顔を分かっているような感じのとこなんで。 ぜひ。
そういうところいいと思います。なんか自分ごとアプリなので、みんなが自分ごとになれるようなものが、僕たちとしてもその場所場所で提案できたらいいなと思ってます。
わかりました。ね、こうやって、今日ね、横浜さん来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
このアプリの思いであったりとか、仕事に関しての見方、やっぱ散歩よし、すごく僕響きました。
はい。
で、横浜さんとつながりたい方、直接 URL とか、ホームページの、アドレスも載せてさせていただきます。そこに直接ご連絡いただくか、私の、公式の LINE アカウントにご連絡いただければ、おつなぎ。させていただきます。で、この番組は今日みたいに横山さんが喋ってくれないと続いていかない番組です。横山さんの周りに喋ってみたい方であったりとか、このポッドキャストを聞いて話したいと思われる方はぜひご連絡ください。3年間毎週2回配信続けようと思っていますので、皆さんのご協力があっての番組です。今後もよろしくお願いします。横山さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。もう、失礼いたします。
はい、どうもありがとうございます。じゃあ、失礼します。